バボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マーボーこと野浜さひろと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びしてあれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、どうも失礼いたしました、
ちょっと緊張してるね。そうそう、
もうバレンタインデーでね、今日ね、
バレンタインデー、
いろいろもらっちゃったから。
あ、もらっちゃったの、いいね。
もらっちゃったと思ってます。もらっちゃうたかなみたいな。
俺、今からまだもらえるかなってドキドキして。
あ、そうだ。なるほど。なるほどね。まあ、だんだん関係なくなってきましたけどね。
はい、はい。おっと。糖質が心配なくなる。
今日ターボの分持ってきましたから。
ありがとうございます。
すいません。お互いやってどうすんの？
お互いやってどうすん
の？ということで。
ともちょこれ、
はい。まあ、寒い日が続いてますけどね。
はい。
どうでしょうかね、今日は。
今日はです。
はい、
はい、久々にナンパしましたよ、僕。
ナンパ
しました、もう。
ナンパ戦？
奈市民共同大学院というのの成果発表会というのが、
はいはいはいはい、
ちょっとだいぶ前に、
う
ん、1、2ヶ月前にあったんですけど、そこで、あれ外国籍っぽい方がいらっしゃるぞと思って。
なんかね、緑の帽子かぶって。
あ、そうそう。いや、本当に目立ってたんですよ。で、楽しそうに聞いてくれてるから。でその方をたまたま、帰るときに道端で見かけたので、強引に名刺交換して。お名前教えてくださいみたいな感じ。
なるほど。
したらもう素晴らしい方でさ、本当に。
お話、楽しみですね、
お話も楽しくて。
どこの国の方なんでしょうね。
メール送っていいですかってメールのやり取りして、今日ここに引っ張ってきました。
はい、
さらってきました。
お疲れ様です。ありがとうございます。はい、
とりあえず、スペインのご出身の方なんですけど、ルベンさん。自己紹介は自分でやるという恐ろしいルールですので、まずご自分の自己紹介をお願いします。
はい。
はい。
はい。ぐすいよ、ちゅうがなびら、
愛妻、
イランからって、ボンスワ、ブエナスノチェス、ワンシャンハオ、クロスルベンと申します。はい。もう漢字にすると、琉球の琉、勉強の勉、もうルーベンとよく言われています。
いやいや、沖縄でね、ハイサイグ水曜から来ると思う、
ね。すごいね。皆さん、日本言語の方ではないですからね。この日本語のうまさは、びっくりですよ。
本当ね。
ね
我々はね、それで、共同大学院の卒業式に来られる。
そうですね。
じゃあ、はい、共同大使
ではない。
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 若狭公民館で、まあ、多文化カフェというのをやっていて、本当にいろんな国の方たちが遊びに来るんですよね。はいはい、フラット本当に誰でも来て、そこで、まあ、我らが宮城淳が、
お淳さん、
こういうのあるから面白そうだからおいでよって言って、来てくれたと。
来てくれた。なるほど。若狭公民館ってね、もう結構国際色豊かになっちゃうんです
よね。そうだよね。
本当にね。
本当に。で、琉球大学の大学院生の方なんですけど、ちょうど今、博士課程の発表をドキドキして待ってると言ったところなんですよね。合ってますか？はい、
合ってます。一応、結果まだ待ってるなんですけれども、まあ一応いい感じで、おそらく3月末に、卒業できると気がします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ研究者でもあるってことですか？
まあ、大学院生っていう意味で、まあ、研究者もやっています。
はい。
研究
専門というか研究テーマ。
まあ、そうですね。一般的にも言語学という、まあ、学問の中で、まあ、なんていうか、言語学っていうのは、もうたくさんの言語を勉強してるっていうイメージが強いかもしれないですけど、はい、その中で、まあ、いわゆる文系系のもあれば、理系系の、分野もありまして、で、自分は、まあ、博士論文の分野は、まあ、語用論という、分野もあるんですけれども、最近は、まあ、それ以外にも、自分がもう単独で、まあ、特に、まあ、言語教育、まあ、福音語教育に関する、まあ、別の、テーマとしての研究もやっています。
なるほど。あ、それで若狭公民館とちょっと関係あるのかな。
だから若狭公民館は多文化カフェという、いろいろやってる人がいて、お中さんってね、その人が、いろんな活動してるのの場所を提供してる。
ああ、そうなんだ。
だけど、淳さんもこれですごいつながりが増えたって喜んでて。
週1ぐらいでやるんですか？
そうですね。主には、まあ、木曜日、まあ午後ですね。
あ、PM。はい。ああ、なるほど。 おしゃべりして、
そうですね、まあ、一般的に、まあ、計画はないことも多いんですけれども、うんまあ、特にそういう日にじゃあ僕はちょっと何か教えましょうか、なんかみんな言語とかに興味がないですかっていう。で最近は割と例えばアラビア語が好きな人がいたのでじゃあちょっとアラブの文字とかを一緒にやりましょうとか、フランス語が好きなあの人もいたので、まあ、それでもいいですし、で、まあ、たまに子供を連れている方もいますので、まあ、子供たちが、まあ、なんか多言語の本を見たりとか、まあ、それもたまに別になんかこういう計画でもこれやってるってことはないし、あとまあ彼らはまあこれからもいろんななんか祭りとかもいろいろ準備してるはずなので、それでも何かできなんかいいことできれば、と思っています。
もうすごい下世話な話ですか、あの多分何回も聞かれると思うんですけど、
はい、
なんか 何言語ぐらい喋れるんですか、何言語、
はい、わかります。ですね、何か言語話せるのかというと、もちろん基準点とかもレベルによって異なりますけど、はいはい、聞かれるときに私はよく言うのは、もう6か言語からもう11か言語ぐらいの間、ですね。自分でもよくわからないんですけど、まあそんな感じで、はい、もう言語が大好き
という。もし、ね、そういう能力があったらね、世の中のテレビとかいろんな入ってくるじゃない。そういうのどうやって聞こえるのかなっていう、全部意味を持って聞く、ね、聞くのかなっていう感じですよね。
まあ、基本的なこと聞くんですけど、はい、日本語もしくは日本に興味を持ったきっかけは何なんですか。
あ、そうですね。
あ、そうですね。まあ、そう、日本だけの話に限れば、13、12歳ぐらいの時に、はい、まあ、モールに行って、まあ、これは、まあ、自分がスペインで生まれて、そこに、まあ、家族と一緒にモールに行って、そこにあったも、日本語のフレーズブックを見て、もう買って、で、そこから、まあ、主に独学で、もうひらがなから、もう勉強し始めて、
はい、
もう気づいたら、もう何年も15年以上ぐらい。立てたなんですけれども、まあ、それはもう言語に触れたあのきっかけにもなって、まあ、ドラえもんとか、まあ、そういうアニメとか大好きな外国人とか、まあ、たまにね、なんかそういう取材番組とか見られるんですけど、まあ、私はそれ、アニメよりも、まあ、その言語と、まあ、伝統文化とかに興味があった。あと、まあ、とにかくスペインから見ると結構遠い国なので、日本と、まあ、東アジア全体的にももう興味を感じました。はい。
なるほどね。
ということは、独学で日本語を学んだってことですか？
12歳に。
はい、主に。で、まあ、今それを言われてみれば、なんかもう高校生の時も、なんかもう休憩の時に、まあ、他の子たちは、まあ、スペインなので、もうサッカーとかやってる人いたので、はいはい、私はもう参加せずに、なんていうかもう一人で、なんかフレーズブックとかを見て、もうそれで私はもう勉強してたっていう記憶をちょっと、今、はい、ありました。
じゃあもしかしてこれ変な意味じゃないですよ。
はいはい。
オタクさん？
オタク、わからないですね。まあ、言語オタクですね。ちなみにスペイン語でもオタクと言います。
本当？
そのまま日本語の単語を使っています。
そうなんですよね。
マーボーも、ターボーも、実はスペイン行ったことあるんですけど。
あ、そうですか？
はい。
俺ない。
ないの？
俺フランス。
あ、フランスか。何年、5年前ぐらいに
行ってきた、ね、
コロナのもう寸前に行ってきたんですけど、あの時に割と日本文化の本がね、スペインに置いてあって、まあ、まあ日本文化っていうのはそのサブカルチャーだけどね、漫画とかアニメっぽいの、漫画の雑誌みたいのも売ってて、で、そのスペイン語の本を買って、お土産に持って帰ってきたりしたんですけど、
なんかあれだよね、ヨーロッパの人ってこう多言語を喋る人って結構いるじゃないですか、で我が日本ってあんまり
いない。
で多言語っていうかもう日本語しか喋れないっていう人、まあ俺もそうなんですけど、そういうふうになっちゃうよね、なぜか知らないけどね。
あとルベンさんすごいのは、ヨーロッパの人って、まあ、多言語でもヨーロッパ系のじゃない、あと
は
欧米とか南米とかの言葉だけど、この多文化カフェっていうところで台湾人と韓国人と、どこだ中国じゃなくてもう一つ、まあ、とにかく3カ国ぐらいの人が来たらルベンさんが仲介して全部の通訳してすごいよね。アジア圏の言葉もすごいですね。
じゃあ沖縄の方言も島言葉もね 喋っちゃうのか
もしれない。沖縄来て何年なんですか、
う
ん、
沖縄だけの話であればもう2020年4月ぐらいにもう留大に進学することになって、うん、あそうかそうか、だからもうすぐあれ4年も超えてるんですけど、うん、もうすぐ、うん、はい、うん、
そっから方言を覚えたのじゃあ。
そうですね、もう島クットは、まあ、正直に言うとあまり自信がなくて、うん、
でもこれから、
いや、十分ですよ。いや、でもこれからもっと、まあ、なんていうか、うん、勉強できれば、もう本当に不可欠だなって思うなんですけれども。
優しく逃げさびらさえ知ってればどうにかなるからね。
うん、そうもうね、本当に、まあ、我々もそのぐらいしか知らない。そうです、逆に言うとね。
そうそう。うん、
言語ね、うん、まあ僕はちょっと苦手なんですよね、それはね。
いやいや、
もう、タボは？
俺もそう得意ではないけど、マボはアメリカにいたから。
いや、いたけどね。うん、
あれちゃんと、英語で付き合ってたんでしょ？
付き合ってたけど、うん、もうそこで2年いたんですよね、うん。で、それで苦手だってことが分かった。うん、そこで。うん。骨の髄まで。うん。なんか通じるんですよ、なんか知らないけど、ね、うん、なんか言ってると。
言ってると。
ね、うん。ボディランゲージ
がいないけど。
はい、うん、
まあ、通じらいいというのもダメですかね、通じらいいっていうのは。
どうですかね、なんていうか、今話を聞くと、なんかちょっとなんていうか、イメージとして浮かぶのは、なんていうか、出川。なんていうか、その笑顔というなんか笑い芸能人のなんていうか英語とかですね、あれはすごく好きなんですけど。
知ってる、全く喋れないでアメリカとか行って旅する出川の。
それも勇、でも勇気を出してるんですよね。
出川、出川ね。
出川、
そんなこと言ってんだ。
いや、でも全然なんていうか。なんていうか無意味のではなくても勇気を出していて、うん、でなんていうかそれを見るとなんか自分のお父さんをちょっと思い出すんですよ。彼もなんていうかそんな感じ、うん、
はい、
なので、でもなんていうか自分の言語能力とかよりもなんていうかちょっと自信を持ってなんとかちょっと喋ってみるっていうの、うん、
あ、いいですね、
うん、でもね、俺アメリカ行って感じたのは、うん、向こうの人ってね一応ね聞こうとするわけ、一生懸命。
ああ、いいですね。
こいつ何喋ってんだろうって言って、ね、うん、一生懸命聞こうとするから、うん、あれなんだよね、うん、だからこっちもやっぱりこう喋りがいがあるというか、
はい、
があるので、うんうん、だからこうお互いにこう歩み寄ろうというのがあるので、うん、そこがやっぱり良かったなっていう感じがあるんですよ ね、 いいすね、うん、我々持ってるでしょうかね、それ。
だからね、どうなんだろうね、
なるべくこう話しかけられないようにっていうか、ドキドキしながらね、道聞かれたらどうしようっつったらねっていう感じでねなっちゃうので、どうしてもね
今ね、
う
ん、もうポケトークとかすごい発達してるからね。
ああ、そこそこそこか、
うん、韓国人の人なんか県内でこう観光地とか見るのはもう全部スマホ見せられて、うん、これ分かりますかみたいので回答していく感じなんで、
うんうん、どうですか、ルペンさん、AI 時代は
AI 時代は、うん、もう本当に大きな意味をもたらしてると思います、はい、もう特に語学の話にはですね、はい、うんうん、なんていうかもうおっしゃる通り、なんていうかそういうアプリがあるだけでは、うん、なんていうかもういろいろね、まあ、特に浅いなコミュニケーションとかであればなんとなくなるっていう、うん、じゃあ残る語学の意義は何でしょうっていう、
はいはい、
ね、
というなんか最近ちょっとそれを考えてたなんですけど、うんうんうん、まあ浅いななんていうか会話を AI に任せれば、じゃあ残るとしてはまあ、その相手の言語に興味を持つことにちょっとつながってる話のではないかっていう、で よく、まあ、言語が好きな人の中でたまに出てくる名言なんですけど、これはネルソン・マンデラ、はい、昔の南アフリカの大統領が言ったとされている、はい、まあ、実際多分ちょっと別の言い方使ったと思うなんですけれども、まあ、このようなことを 言いました、相手が話してる時ですね、相手が理解できる言語で話しかけると、うん、まあ、それは相手の頭に、うん、届くけど、相手の言語で話しかけたらそれは相手の心に届くという、まあ、区別があるんですよね。だからもうバリアなしで壁なしでなんか、うん、まあ、第三の言語を使わずにも直接に相手の言語に興味を持ってもう使うっていうのは、まあ、なんていうか相手もすごく喜ぶんで、私もその経験もありますし、なんていうか中国語とか韓国語とかも、うん、そういう言語に興味を持ってなんていうかレストランとかで使ったおかげでなんかちょっと、うん、まあ、なんていうかちょっとおごってくれたとか、それ、まあ、その経験もあって、うん、なんていうか、うんうん、よかったなって。
あ、なるほどね。あ、だから共通語として英語で話すよりも、うんうん、相手の言葉でスペイン行ったらスペイン語で話すっていうような、うん、そういう感じだよね、
うんうん、
モンゴル行ったらモンゴルで話すっていう、うん、
そうそう、なんか、うんうん、少しでもいいので、うん、たまに、なんていうか、私は例えばヨーロッパに行ったら、まあ、アジアのどこかで、まあ、経由で多分数時間、今、そこの空港とかにいたとしても、うん、なんかちょっと、できれば、まあ、飛行機で、うん、なんていうか、まあ、いくつかの文書とか、はい、なんか、使おうと思いました。うんうんうん、例えば広東語とか、はいはい、ロシア語、ドイツ語とか、うん、イタリア語とか、うん、でもう本当に数時間しかないかもしれないけど、でもとても貴重な、うん、あの機会なので、もう絶対逃したくないなっていう感じで。
なるほどなるほど、
楽しいっすよね、うんうん、なんか通じたと思うと楽しいんですよね、うん、全く知らない言葉で、うんうん、俺フランスの空港で本当に見た通り数時間もいない、本当1時間、うん、2時間ぐらいしかいないから、はいはい、もうめっちゃフランス語勉強してたところで、
あ、そうなんだ、
なんかお店でとにかく、うん、コーヒー買おうみたいな感じで、
なるほどなるほどなるほど、
あんなのが楽しいんです
よ、ね、そうだね、うん、あ、そうだ、俺もイタリア行った時に行ってたこの、うん、何 ボーノだっけ、ボーノだっけ、行ったらもう喜んでたもん、
あ、
そうか、なるほどね、うんうん、いや、言葉をしゃべる楽しさっていうのが ね、
まあ、また思い出してきたね、
うん、
今日ね、
うん、思い出してきたね、うんうん、いやいやいや、はい、
じゃあルベンさん、早速一つなんですけど、はいはい、ゲストに一曲、曲を紹介してもらうんですけど、うん、
あ、はい、
今日は、どんな曲を準備してくれました？
そうですね、考えてたんですけど、うん、なんか、まあ、言語の面白いところを見せようと思って、うんうん、なんていうか、まあ普段なんていうか聞かれない言語とか、あと、まあ自分が子供たちに教えているので、なんか子供たちはちょっと知ってる曲でもいいのかなと思って、あの、なんていうか日本語で言うジンギスカン、
ジンギスカン、
ジンギスカンの、まあ、まさにそのジンギスカンって、別になんていうか私にとって別に意味はあるのかじゃなくて、まあでも今このお話もラジオで、今おそらく私の生徒たちも聞いてるかもしれないので、喜ぶなと思って選びました、
はい、ありがとうございます。ルベンさん、もう一回曲の紹介お願いします。
はい、今回はですね、なんていうか、まあどの曲にしようかなって考えてたんですけど、うん、まあ普段なんていうか聞くなんか機会あんまりない言語、うん、まあドイツ語の、はい、あの昔のグループなんですけど、私はまだ生まれていなかったの、うん、あのジンギスカンだったんですよね、うん、でなんていうか、あの私の生徒たちの一部はそれをなんていうか知ってるみたいので、うん、まあ今なんかこの、まあ、番組を聞いてるかもしれないので、うん、まあ単純にその理由だけで、
はい、いや全然ですよ、ラジオの向こう側でみんな喜んでると思うんですよ、ね、あ、ルベン先生これ流してるみたいな
好きだねみたいなルベン先生が好きになっちゃうからね、
うん、今まあ生まれてなかったって言ったんですけど、もう失礼ですけど、ルベン先生今おいくつなんですか？
そうですね、自分がもう11月2日生まれで、まあ、数ヶ月前に30歳になりました。
ああ、若い。
あ、なるほどね、うん、じゃあ僕ら60代だから、
うん、ちょうど半分、
半分ですね。そうか、うんうん、なるほどね、うんうん、子供たちって言ったけど、これ沖縄の子供たちってことでいいの
かな？はい、はい、うん、そうです、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、小学生、
主に小学生です、うん、はい、うん、そうそう、
あとやっぱり言葉をで遊ぼうみたいな、
そうですね、何か復元語を紹介して、うんうん、でまあ、それで遊んで、うん、で、まあ、できる範囲で、まあ、あの各子どもの、まあ、興味がある言語でちょっとなんていうかもう支援していくで、まあ、自分ができないも知らない言語であっても、うん、なんていうかその言語の学び方、もう独学、私がもう将来、まあ、いなくても彼らはもうあの自分で学び続けるための、うん、まあ、そのやり方、うん、まあ、あの覚えたり、まあ、一緒になんかパソコンでちょっと調べましょうとか、
うんうん、
まあ、それのなんていうか、あのパプアニューギニアのトッピシンゴとかっていうちょっと入れたいという子供もいましたし、エストニア、ストニア語とか、うん、もう一人の子供は、ブータンのゾンカ語とかもあって、自分がもう初耳だったんですけど、じゃあちょっと調べましょうっていう。
ルベン先生も勉強になるわけだ。
いや、それはもう楽しいですよ。
うん、あ、楽しい、ね、子供たちももう楽しんで。やってるわけね、
はい、そう、一緒に学んでるっていう感じですね。私は全部してるというわけではなくて、
あ、なるほど、
う
ん、あれだよね、でもあの今ネットの時代だから、ある程度アクセスしやすいっていうかね、うん、昔はもう図書館行って本で見てどんな発音するのかなって分かんないけど、
うんうん、
今はねネットで見ればすぐ発音まで出てくるから
ね、しかも YouTube でね割と、うん、あの聞き流して覚えられるし、
うん、
すごい時代になったね、
うん、そうですね、
うん、さっきはね、ルベンさんが持ってきた本ちょっと見せてもらった
けど、あ、そうそうそう、
世界のこんにちはでしたっけ、うん、
あ、はい、
あ、面白いですよね、
うん、そうですね、うんうん、これは結構人気なんですよ、うん、もう子供たちの誕生日の時に結構もう、うん、プレゼントにしたりしてて、うん、それは国旗も載せているので、うん、その挨拶、うん、その言語はどこの国で使われるのかっていう、うん、まあ責任帳で、
ね、
もう国旗もみんなも大好きなので、うん、なんていうか、まあ、なんていうか、連続しやすいです、
ね。国旗好きだったな、確かに。
大事ですよ、国旗は、
うんうん。好きだったし、その本を開けると、絵本なんで、うん、その言葉も書いてるんですよ、字が。
うんうんうん、
挨拶の、この、だから、おはよう、こんにちはだったかな、うん、こんにちはだったら日本。で、中国語だったら、まあ、ニーハオって多分、本も、その、あれも書いてるんですよ、うんうん、字も、
うんうんうん。
だから、国旗もあるし、発音もあるし、うん、その字まで分かるっていう、
うんうん、
字見ただけでも不思議な気もしますし、
そうですね、
いろんな字があるな、
うん、国がこんな国があるんだっていうのもね、うん、今ルペンさんと話しててもあ、こんな国あるんだと思って、そうそう
そう今ねルペンさんがね、うんうん、T シャツ着てるのもね、スペイン、こんなスペインじゃなかったなと思ったんですけど、うんうん、これはどこの国の、
あ、そうですね、うん、今着てる T シャツの、国旗なんですけれども、これはカリブ海にある、うんうん、セントクリストファーネビスという、うん、島国です。
島国だからね、緑と黄色と黒、うん、
はい、
赤と、うん、はい、こう7ね、がこうストライプで、
そうですね、星も2つがあって、星も2つあって
ね、2
つがある理由は、セントクリストファーとネビスという、2つの島があるからということから、それを意味してます。
なるほどね。
なんか緑と黄色とか言うと、ほら、ジャマイカとかさ、
うん、ね、あ、そうです ね、
ジャマイカもなんかあっちもカリブの国だからね、うん、そうそうそう、ああ、そうです、なんかそこで言われはあるんですか、その国のが。好きだとか、なんか行ったことあるとか、
特になって、これはどこでしたっけ、ジャイカの祭りで、うん、なんていうか、ちょっと、もらったなんて、なんていうか、もう意外とそこら辺に行ったことないです、うん、自分はもう行きたいんですけど、うん、でも先ほど言ってた通り、もう国旗はもう本当に大事なんですよ、うん、特に子どもたちは、じゃあ、何の言語が好きとか、何の国が好きって、うん、聞いたらわからないっていう、うん、答えは当然なので、じゃあ最初は、たくさんの言語を紹介するだけではなくて、たくさんの国を紹介する、うん、で、うん、一番簡単なやり方としてはもう国旗ですね、
うん、
で自分がちょっと考えた例えなんですけれども、うん、ちょっとみんな一緒に考えてほしいなんですけれども、うん、たくさんの国旗はですね、うん、たくさんあるということですね、はい、そしてたくさんの色、うん、形、うん、そして変な名前、
変な名前
あれ、これはちょっともう一つの現象に似てるんじゃないですか、
うん、
あれ、
なんだろう、
ピンとこないですか、
多様化ですか、何ですか、
いろんな、
いろ、数が多くて、うん、いろんな形、いろんな色、そして変な名前、
変な名前、なんだろう、
魚
惜しい、
欲しい。
なんだろう。
なんだろう。
はい。もう言いますか。
うん。
ポケモンです。
ああ面白い。
これ弱いし。
面白い。確かにね。
だから子供たちはもうポケモンも国旗もあっという間にいっぱい学ぶな、もう暗記できるなんですよ。
面白い、面白い。
ポケモン。いやいや、もう全く想像しなかったね、
うんうん、なるほどね、子供目線でいくとそうなるわけだ、
そうなんだね、うん、入りやすいです、
なるほど、はい、ああなるほど、じゃあもうこういろいろ集めてみようみたいな感じになるんだね、
う
ん、
そうそうそう、そんな感じで国旗カルタとか、ね、うん、もうそういうなんていうか、大会っていうか、うん、みんなもう競争するっていう感じがありまして、
むしろ人が知らないのがね、
うん、
はいはい、
結構俺これ知ってる
そう、ね、
知ってるこれみたいな感じのね、うんうん、ああ面白いね、
面白いね、
面白いですよ、うん、
ああ国旗から入っていくわけね、
うん、そうそう、自分も子供の時も、うん、なんていうか国旗の本があって、そ それをちょっと見てて、そうそう、で、そういうコレクションも作ってるので、自分がもうでかい系の国旗ももう30枚以上持ってて、
うん、
その中で例えば、うん、なんかボスニア・ヘルゼゴビナとか、
はいはいはい、
昔、セント・ヴィンセント・ヨーグレナディン・ショートとか、うん、そうですね、スウェーデンとか、うん、ケニアとか、うん、もうそれもう、出てなんていうか国連みたいな感じで、でも本当に目に入りやすい、なんていうかもう楽しい、
うん、
なんていうか、現象っていうか、
はいはい、
そうですね、
いや思い出しました、確かに国旗の飽きずにずっと見てましたよ、
うん、
で、あれで国の名前覚えたんだもん。
うん、そうだね、
うん、いや本当
に思い出した思い出した。図鑑見てね、
図鑑見てね、うんうん、いや日本の国旗もなんか、うん、個性的だなと思ってね、うん、
そうそうそう、なんかそういう、まあ、特徴を持つ国旗の中でも、うん、なんでか、まあ、日本の国旗に似てる国旗も他にも、うん、
あるね、
パラオ、うん、そう、バングラデシュとパラオがあって、うんうん、でこれはもうトリビアなんですけど、うん、なんか、正解の国旗の中で紫色が入っている国旗、
うんうん、あ、紫色、
なんか見た記憶はある、
難しいです、です
ね、プリンス、あ、違いや、パープル、パープル、どこだろうね、うん、
ブータンとかあの辺、あ、違うかな、
たまになんか答えとして出てくるのは、うん、あのカタール、ただそれは、うん、あのエビ茶色なんです、
エビ茶色、
うん、
茶色、
そう、紫色ではなくて、あ、もう言いますか、
お願いします、
一応、まあ、あのいろんな説明、あの説明があるんですけど、大体は、2つですね、うん、1つはあのドミニカ国なんですね、ドミニカ共和国ではなくて、あのっていう、ドミニカ共和国はスペイン語を使う、うん、あの国なんですけど、うん、ドミニカ国という国旗 の真ん中に、なんていうか、あの鳥、はい、紫色なんていうか、
あ
の、そう、あの、印稿が出て、うん、で、まあ、その紫色なんですけど、で、もう一つは、まあ、あの、同じ地域の、まあ、中央アメリカの、うん、ニカラゴアだったと思います。
はいはいはい、
で、そう、で、
はい、
ニカラゴアの、まあ、の真ん中に、もう、虹が入ってて、うん、その虹の中で紫色も入ってるっていう。
相当トリビアだね、これ、ね。
すごいね。マニアだね。
これも、じゃあ、やっぱ僕は、今、イメージしたのは、うん、もう、基調が紫っていう。ああ、
そうそう、俺も、俺も
そういうイメージ。ああ、なるほど。入ってるっていうね。うん、
そうですね。
今ルベンス、ちょっと話ずれていい？はい、今いいキーワードが出たので、うんうん、ちょうど僕らの仲間がですね、うん、JICA というか、こう、青年海外協力隊で、うん、今ドミニカ共和国に、
はい、そっか、
ちょうど今飛行機乗ってるぐらいなんですよ。今ドミニカ共和国に向かって飛んでいて、2年間。
うんうん、言ってるね、
もう、うん、それまで沖縄いてくれないとか、女の子なんですけど、彼女にぜひ紹介して、もう仲良くなってほしいと、うん。で、僕らの仲間は割と世界に飛んでるのが結構いて、うん、イギリスにイタリア人と結婚して、今イギリスにいる、うん、田中さんっていう人がいるんですけどね。
うんうん、あ、世界はまたに
かけて。世界また、うん。これも NGO でいろんなこう紛争とか行って支援したりしてんだけど。で、あとは、若狭公民館じゃなくて、反対側公民館っていう公民館があって、
う
ん、
ああ、そこそこ。
そこの、まあ、南っていう館長がですか、彼はまたエジプトに、公民館作るって、
一緒、うんうん、作っちゃった
んだね。作っちゃった。
聞きました。
聞きました。
はい、ギドさんですね。
ギドさん。うんうん、なんで、もう、めっちゃ、ここに加わってください。新しい国際色豊かに。
お願いします。
お願いします。
ああ、なるほど。うん、あ、なるほど、言葉と、うん、国旗と、うん、国の名前と、みんなこう多様性がものすごくあってね、うん、面白いですねこれね、
面白いですね、うん、勉強だろう、うん、じゃあそろそろターボの曲一回挟んでいいですか、うん、まあうん、ドイツ語が来たんで、ターボはフランス語を持ってきました、
あらら、
はい、うん、はい、まあ、メジャーの曲です、うん、シェリーに口づけ、
あ、なるほど、
ミッシェル・ポルナレフ、
あ、なるほど、
はい、シェリーに、口づけか、
はい、
ミシェル・ポルナレフ、
はいはいはい、
懐かしい、
うん、確かにフランスでございます、ね、フレンチポップってね、
はい、ちょっとフランス語が自信なかったですけどよかったです、うんうんうん、じゃあですね、ルベンさん、
はいはい、
まあ、有名じゃない、ルベンさんにとっては有名じゃなくて目標だと思うんですけど、うんうん、
はい、
よくこの何度も少し最近聞かせていただいたんですけど、うん、この今思っているこう、
はい、
目標のを聞かせてくださいよ。
うん、あ、はい。まあ、簡単に言うと、うん、まあ、自分がちょっと、まあ、憧れというか、まあ、こういう仕事やってみたいなって思ったのは、最低限として、まあ、伝説のさかなクンの、さかなクンの言語バージョン。
はいはいはい。
の、なんていうか、言語博士みたいな。それをちょっとやりたいなっていう、なんていうか、ちょっと難しそうに、なんか思える、なんかそのまあ言語の世界とかちょっと専門的な話をまあ楽しくもう分かりやすく、子供から大人までにまあいろんなところを回って、まあ小学校とか大学とか公民館とかテレビとかまあ回って、なんていうかその面白さをまあ伝えるっていう、それはまあなんていうかやってみたいなって。でもちろんそれはまあ 個人的にでもそうやりたいんですけども、またもう何か作りたいっていう気持ちもありまして、でまあ自分がもう実験的にまあ研究の一部としてはもう子どもたちにまあたくさんの言語をまあ紹介するっていう活動もやってきたなんですけれども、まあ将来はどうしようかなっていうまあたまに考えていて、で彼らとこういうなんか将来何どうしようっていうちょっともう一緒に考えて、で一つのプロジェクトとしてはちょっと沖縄に、言語の博物館
と、
ちょっと作ってみたいなという、なんかまあ博物館といってもちょっとピンとこないかもしれないですけど、なんかまあ少しなんていうかテーマパークと博物館ちょっと混ざった感じで、なんていうか、まあこれは自分が考え出したのではなくて、世の中にすでに海外で言語の博物館も存在するんですけど、日本ではまあ展示会とかもそんな形でまあちょっとだけあったんですけど、なんていうか、でも言語博物館みたいな場所はまあほぼないって言ってもいいのかなって、それをちょっと沖縄でなんかちょっとこちらのまあ特徴なんていうか行ける一つのなんか面白い場所として、まあそれを作ってみたいなと思って、でそこにまあ世界の言語触れることだけではなくて、もう言語そのものですね、言語まあ科学的に触れるとか、言語と歴史とか、言語とまあ謎を解ける面白さとか、なんていうか迷路を作ったりとか、そのなんていうかインディージョンスみたいな気持ちでちょっといろいろ挑戦するというまあ環境も作りたいな、でそれまあ、それに合わせてまあ世界一周して、でそれの間にまあ沖縄と海外のたくさん の国々 の大学とか、まあ教育機関とつながって、まあ沖縄を世界一番楽しい語学先にしたいなっていう、そのためにまあ奨学金制度とか、まあできれば返済不要の奨学金制度とか、まあ研究所とか、まあ大学まで作るかどうかわからないんですけど、なのでなんていうか、その言語の面白さ、中心のまあ博物館とか制度、まあそれは沖縄からもう全世界に、っていう、
いいじゃないですか。
この言語の面白さっていうのは ね、まあ多分ルペンさんはもう多分それを掴んでるから絶対話さないわけだから、それをね、例えばみんなにね、もう今日もその少し教えてくれたんですけども、それをぜひ子供たちね、子供たち食いついてくるんですよね、教えるとね、
ルペンさん、この目標というか夢というか、は口に出すと、勝手に応援してくる人たちが群がってきますから、もう本当にいっぱい発信することだと思います。今もう話聞いてて、麻婆と麻婆はどうやって応援しようと、
まず俺、さかなクンって聞いたら、俺、まず被り物でしょ？言語の被り物ってどうだろうね、言語の被り物。
なんか被ってるよ、言語の被り物。
すでに持ってます。すでに持ってました。もうスタイル出来上がってます
ね。スタイル出来上がって。
これを一回見たら絶対忘れないね。そう、
忘れない、ね。
なるほど、なるほど。
その発表会でももう、ルックスで目立ってたからね。
そうそうそうそう。まず誰って思ってたね。
しかもニコニコして聞いてくれてるし。
そうね。ね、いや、それはすごいですね。言語博物館ですか。
はい。いいね。
まだあそこね、おもろ町空いてるとこあるんじゃない、いっぱい。
あまあ、本当にルベンさんに比べたらめっちゃちっちゃい話だけど、僕
ああそうかそうか、
昭和漫画の図書館やりたいってずっと思ってたんですよ、どこにもない、沖縄中どこにもない、でそれをこの奈良市民活動支援センターって発表会やったところに借りて作っちゃいました。
あるよね、
ある、
お正月に取り上げられたからね、あれ、
そうそう、なんで、ね、多文化のカフェもやってる方も、プラザの中でちっちゃいブース持ってるし、全然そこから発信してる、で、若狭公民館でも全然ね、いいと思うし、
ね、ぜひ実現するまでね、沖縄でずっとね、いてほしいなってい
うところ、琉球大学もいいんだけど、まあ、僕ら那覇市民なので、沖縄大学あたりの児童、 あの福祉課で教えてくれたら全然いいと思う、今みたいな、うん、
潜りに学生行きます
俺も行く行く、うんうん、絶対行く、学生たち人気出ると思う、
ね、うん、それとあとね、さっきちょっとあの、番組が始まる前にね、うん、ちょっとあのお聞きしたんですけど、うん、あのまああの世界のね、うん、紅白歌合戦みたいな
のが、まあまあね、それも楽しそうだね、
があるっていうんですけど、ちょっとそれね、あの、うん、お話いただきます、
うん、あ、うん、はい、うん、そうですね、あの、うん、番組の前に話していたのはあの、うん、ユーロビーションという、うん、あの番組なんですけれども、あのこれは、まあ、ヨーロッパの、まあ、ほとんどの国があの都市1回もう年に1回、うん、がもう参加する、まあ、歌 の, あのコンテストなんですね、うんうんうん、から例えば、まあスペインからイタリアから、うん、あのスウェーデンから の,、うん、まあ、あのそれぞれの国の代表 の,、はい、あの歌手さんかバンドが参加して、うんうん、まあまあ、主にはあのそれぞれの国の言語で歌ってで、はい、まあ、勝った、まあ、一応あのそれを、まあ、テレビ番組を見てるみんなは投票して、うんうん、で勝った国にはもうその、まあ、次のコンテストも、うん、あもう来年がそこで行われるというのもあります。
なるほどね。
そうそうそう。でそれはあもう昔からアニマルも多分50年前ぐらいからもシリンディオンとかもいろんな有名な歌手さんそこで、う
ん、
あの参加していて、
さっき聞いたらアバもそっか、
そう、アバもスウェーデンだったのかなっていう、うん、そうそうそう。でそれはアジアでもできればいいなっていう、なんか沖縄で最初のなんかもうユーロビジョンではなくてアジアビジョンとか何かわからないんですけど、でそれぞれの国の言語でもう沖縄で歌うっていう、うん、それもできれば面白いかな
って。いいね、面白いね。
でそれ50年前からあってね、やっぱりこうあの大晦日かなんかにやるんですか。
あれは、うん、いや忘れたんですけど、まあ、多分5月6月ぐらいに、うん、でも子供の頃からもずっと、うん、あの見てました。その陰でたくさんの言語に触れることも、うん、
あ
の
ね、
そうできた機会の一つでした。
日常的にそういうのに触れる機会があるんだね。
いいね。
そうですね。
歌とかいいね。
そうそうそうそう。今でもなんていうかその中でも好きな曲とか、なんかセルビア語の曲とか、うん、あのまあイタリア語とかアイスランド語とかの曲は今でも覚えてて、もそのなんていうかすごくあのたくさんの言語に触れるいい機会になったのかなって思います。
それの東アジアバージョンをね、うん、だからユーロビジョンとは言わないよね、どう考えてもね、うん、なんていうのか、関空ビジョンかな、なんだろうな、うんうん、トンプかな、トンプビジョンかな、分かんないけど、うん、
じゃあさ、あの、はい、ルベンさんドイツ語で、うん、俺フランス語で、うんうん、マーボー何語持ってきたの？
今日ね、だからあの、まあ、スペインから来られたってことで、はい、スペイン語の曲を持ってきましたので、はい、あのこれですね、あのあれなんですよ、あの映画のね、うん、サントラなんですけどね、うんうん、すごくあのいい曲なので、ちょっと聞いてもらおう、
聞いてみましょう。
はい、マンザニータフューチャリングケタマで、うん、ベルテケトケーロベルテ緑よ私の愛する緑です。どうぞ、うん、はい、マンザニータフューチャリングケタマで、ベルテケトケーロベルテでした、
う
ん、はい、
ありがとうございますいいね、
はい、もうフラメンコってい
ろんな国で、はい、今日さ、うん、こう、はい、絶対今日のリスナーって、うん、ルベンさんに興味持った人いっぱいいると思うんだよ、うんうん、でさらにルベンさんをちょっと深掘りする方法があってですね、はい、うん、ルベンさんのなんとあのブログやってるというのを最近知りましても、
はいはいはい、
ちょっとブログの宣伝してくださいよ、
は
い、
あ、そうですね、うん、まあ、最近そのなんかティーダーで、うん、
ティーダーブログね、
ティーダーブログで、はい、あのそうですね、ブログを作って、うん、まあ、その中で、まあ、言語の面白さとか、うん、あのまあ言語教育とか、うんうん、まあ、そういう話を頭にまあ投稿していて、もう将来はもっとあの深い話もいっぱいできればいいなと思うんですけれども、うん、まあ、その中でまあつながりたい人々とかがいれば、うん、そこにあの連絡フォームがあって、うん、あ、ブログの名前、
ブログの名前
ですね、うん、そうですね、面白いことに私はまだ暗記してないんですけど自分では、でもまああの自分 の,、まあ、あの漢字にするとあの、うん、まあ、ルーベン、まあ、琉球の琉、勉強の勉、うんうん、あのまあ、ルーベン・シンシーヌ言語博物館多言語研究所という、なんかなんとなんとか検索すると出てくると思います。
ルーベン・シンシーヌ多言語博物館、う
ん、はい、
あとルーベンさんは僕こっちでつながってるんですけど、フェイスブックもされているので、
ああそこそこか、
うん、あれも漢字のルーベンで探す、
はい、はい、
ルベンさんなんかフルネーム漢字で書いてますよね。
実はそれも省略してます。
あ、それも省略して
ます。実際にもっと長いんです。うんうん、もうスペインでは名字は2つがありますので。
うん、ああ、そうか。
そうですよね。
うん、
そうそう、
琉球の琉に勉強の勉ですからね、ルベン。
じゃあ手っ取り早くあのあれがいいんじゃないの、ナーシミ協議会のメーリングリストに入って、
ああそうね、そうね、
ね、入ってもらえばもう全て、
入ってもらえば、僕ら100名団体ぐらいがあるんですけど、うん、そこにぜひ入ってもらえれば、うん、
あのメール見るだけでいいですから、うん、別に送らなくていいですから、うん、あの
ね、めっちゃいろんな相談できますから、
はい、うん、いやなんかね、もう僕らはほら、言語っていうと苦手意識があるからさ、
うんうん、うん、
これが楽しいっていうのをね、もっと話聞いてみたいなっていうのが
ね、ね、本当ね、
うん、最近ほらシリーズが多くなっちゃってるからね、2回連続っていうのが結構あるからね、
ちょっと新鮮だね、
本当にね、うん、
でもぜひぜひあの、まあ、言語に関する話とかであれば、はい、であ、そうか、とても大事な話ちょっと忘れてたんですけど、
はいはい、お願いします。
言語の話ばかりしてたんですけども、うん、世の中に何カ言語があるのかっていう、
もう分かんない、
世の中に、
はい、
オリンピックで200カ国ぐらい、
ここで、ね、
うん、
あでもね、一つの国にいくつかあるかもしれない、うん、まあ適当でいいですか、
あいいですよ、
500
100ぐらい、
500どうだ、
いや俺あって300ぐらいかな、
300ぐらい、うん、うん、なんていうか傾向としては子供は少しなんか少なめの方に答えなんか回答する傾向があって、うん、大人はもっと言うんですけれども、うん、大体ですね、もう基準なんか言語、まあ、言語と方言とか言語を、うん、あの数える基準点としてそれぞれなんですけど、言語学者よく言うのは、うん、もう3000から7200ぐらいの間、
3000
以上があるんですね。
桁違いじゃない。
そうそうそう。なんかもうでその中でまあ消滅している、まあ、どんどん言語とか、まあ、文字のない言語とか、もうあとその中ですごく興味深い言語とかもあって、じゃもう一つの質問っていいですか。その中で言語が最も多い国、
中国？
ロシアかな。
あ、じゃあ言いますね。パプアニューギニアです。
はい、
はあ、
そうパパニュー
ブラックブラックでなんかあれ、
そうそうそうそう、はい、おそらくなんか地理は多分、うん、あの関係あるかもしれませんが、うん、パプニューギニアだけではもう840カ言語ぐらいがあると言われています。
ね、
もう
すごく行きたいな。しましまに言葉があるわけだね。
そうそうそう。でも
すごいね。これちょっと今日聞いててよかったね。うん、ね、あ、
そう、そうそう。でもまあこれはパプニューギニアというニューギニアという島の半分だけですよね。うん、他にも言語が多い国とかもインドネシアとか、うん、ナイジェリアとかインドとかのもあって、うん、その中でなんていうか私たちの言語になんていうか存在しない考え方、うん、持つ言語とかもありまして、
う
ん、まあ例文としてまあ挙げてもいいですか。
うん、
あの例えばオーストラリアにある言語の一つはまあ先住民族へと、はい、クークタヨーレ、うん、という民族の言語なんですけれども、うん、彼らの言語ではあの私たちが言う右左がないんですよ。
ああ言ってましたね。
はいはい、あの彼らは代わりに、北南東に使うのです。
なるほどね。
そうですね。だからかんあの考え方としては方向性とかを表すときは、うん、なんか自分の視点ではなく、うん、なんていうかまあ上から見た感じの、うん、あの絶対的な方向性、そうそうそう、それはもう挨拶するときもなんていうか、それはもう分かってるらしいんです、うん、なんていうかどこにいても北はどこにあるのかっていう、うん、
あなるほど、方向感があるわけ、
そうだからこれはもうちょっと言語と考え方のつながりとしては、あと他その他にもたまに言われるのは、例えば数字のない言語とか色のない言語とか、あの時間のない言語とか、
うん、
時間のない言語興味あるね、
う
ん、
それもなんか例えばアマゾン側のあたりにあるなんかピラハ語には、うん、まあ、自分が詳しいというわけでもないんですけれども、うん、このピラハ語ではあの 色を表す言葉がないんですね、うん、あとまあ数字もないんですね、うん、まあ、あるのはあの例えば少ないといっぱいとか、うん、あとおそらくなんていうかあの眩しいじゃなくてなんていうか、まあ、暗いと、うん、まあ、その反対語、そう、うん、みたいなことしか使わないらしいですね。でこれはもう考え方だけではなくて、例えば音とか、うん、そうですね、例えばあの吸気音とかっていう音を使う、例えば北ヨーロッパの一部ではあのスウェーデンとノルウェーの一部ではあの私たちのイズジとかあとハイとかいう時に、うん、フッという音を使います、まあ、
吸っちゃうわけね、
そう、
吐くって吐いて立つわけじゃなくて、
うん、そうそう、あのあと、まあ、もう一つの映画としては、
ね、
なんか息切れのではなくてこのっていう音も使う人もいまして、うんうん、これは多分英語の方言の一つにも入ってたと思うんですけれども、うん、またこれはたまにあのなんていうかその両国系の番組、多分、うん、 どこでしたっけ、あのイッテ Q とか、それではあの多分ナミビアと南アフリカの一部の言語ではあの吸着音とかですね、うん、例えばあの日本語でいうコサ語なんですけど、うん、本当はイヒオーサ、イヒオーサとかというんですね、うん、このとか、うん、というあの、まあ、音、ちょっともう子供たちはこれを聞くのはすごく大好きなんですけど、うん、ちょっとなんか不思議な音、うんうん、ブーエとか、うん、そういうなんていうか音もあります。あと口笛を使う言語もあります、
これ後半になって
奥が深いぞ、今から面白くなってくるぞって感じ
だ。また作んないといけなくなっちゃう可能性がありますね、これね、はい、うまいです、うまいです、うまい、プロモーションうまい、ということで
また来てもらうがないといけない。
福井さん、本当今日はね、もう面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました
。楽しかった
。はい、ぜひ夢が叶うようにあの僕らも協力したいと思います。はい、
応援します。
ありがとうございます。
次回の放送ですけどね、はい、3月の13日。
13日。
水曜日ですよ。うん、ね、今年はウルド年ですから、ちょっとずれちゃうんですよね。
ずれちゃう
ね。78.0MHz ですね、FM 那覇ですね。ね、うん、あの、8時からでしたっけ。
8時から。
ね、はい、またお会いしましょうね。うん、今日は本当にあの、ね、ルペンさん、ありがとうございました。
う
ん、
ありがとうございました。
ニペデビータン、ありがとうございました。
と、うん、はい、いうことで、
はい、
よろしいですか。
はい、
マーボー。
マーボーの、まちづくりハッピーレディオでした。
ね、なんか言語で言おうとしたけど言えなかった。
これ次の飲み会全部英語でいこうね。